ミュージックフォーラムはやっぱこれだからいいっすよね。お菓子出てくる、
うん、やっぱりこの朝の時間がいいね。
朝いいっすね、うん、お餅正月っぽいっすね。
正月っぽいでしょ。
はい、
正月っぽい大福を。
じゃあもうゆったり始めますか。
うん、
じゃあ挨拶します。こんにちは、ポパイウェブのディレクターの国部です。今日のゲストは、雑誌サブシークエンス編集長でポパイウェブのシニアエディターを務めてらっしゃいます編集者の井出康介さんと、はい、ちゃんと言い過ぎた
大層やな
大層やな。あとはポパイウェブのライターの内田龍馬くんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
そんなタイミングに出んの俺
え、
そんなタイミングに出
るどうなんですかね。今1月前半ですけど、まあ僕の編集がすぐできるスケジュールで動ければ
今月出る、
まあ、なるべく今週、うん、来週出したいな
と、はい、はい、これミュージックフォーラムは何か説明してなかったっけ。説明ないのか。
あミュージックフォーラムという企画はこれどうという番組の中でやってる、僕ら3人定期メンバーでお送りするポパイウェブからの今月のおすすめの1枚というシンプル企画で、もともとはポパイウェブに音楽連載がないよねっていうところから、あの普通の企画があってもいいんじゃないかってことで、いつからやってるっけね。1年やってないか。まだ
1年まだ経ってない
気がしますか。
そうですね、
7回目ぐらい、
うん、まあでも去年から始めた。
そうですね、もう6回7回の割にゲスト2人ぐらい来て、ジョン・キャロル・カービーさんと中村祐介さんと、
うんうん、そうだった。
中村さんの回結構面白かったな。
面白かったですね。
やっぱ人来るとテンション上がる、
ね、そうだね、
はい、
盛り上がる、
ね、盛り上がりますね。
トロマツさん来た回も面白かった。
あ、そうだ、トロマツさん、まあそうだね、うん、ゲスト、まあちょっと編集部の中の人だから、うん、外部ゲストっていう空気ではないけど、
うん、トロマツ君来た時も盛り上がったもんね。
そうそうそうそう、
全然違う見方で、うん、メコード探してるっていう。
そうだね、
アイソハルヒ。
あ、そうそう、アイソハルヒね、よかったね。俺もあれからちょっとアイソハルヒ聞いてる
よ。あ、マジですか。
うん、なんかトロマツ君やたらあの心が現れる、なんていうの、
うん、なんか
音楽みたいな、
ニューエイジにハマってて、そうそうそう、なんたらかんたらみたいなね。
なんか汚れてんのかな。
確かに、ね、いや、なんかね、腰悪くしたから、うん、体について考えるようになってから、
うん、
あのアンビエントとか、ニューエイジとか、
うん、
なんかそういうのを取り入れて、心から体へ浄化、
あ、心身の浄化ね、
心身の浄化、
うんうん、ちょっと腰が悪くなったから、
そうそうそうそう、
うん、
ずっと吉村博氏を聞いてるって言ってました
よ、ね、おしゃれだね。
おしゃれ、そう、トロマツさん意外でいいですね。Tシャツも着てましたよ、この間。
吉村
博氏の T シャツ着て、
ね、変わらないと言われるトロマツ君も拡張してるね、やっぱね。時代は変わらないけど
時代はそのあの辺ですよね、80年代とかですからね、
うん、同時代やからな、言っても。
確かにトロマツさん今日呼んでもよかったな。
またね、またちょっと折を見て、
折を見てやります。
はい、
いや、いいっすよ、まだ雑談しても、あの新年一発目なんで、ゆったり。
そうですね、ゆったり。
なんか音楽に関わることなんかあったかな。
音楽に関わることね、僕はなかったかな。
ライブとか出ないし、
ね、あれやってましたね、じゃんじゃららららら、ら、ちょっと音外したんですけど、あの正月の曲あるじゃないですか。
春の海。
あ、よく知ってるね。僕これなんか宮城みちおさんって人が作ってて、はい、その人について正月普通に調べててあ、この、で、神戸の人なんですよね。
あ、そうなん
だ。そうそうそう、で、20年代後半ぐらいだったかな、ぐらいにできた曲みたいで、
うん、
正月に正月の曲調べたりとかして、
調べて、
去年あれ行きました、その博物館で。
あ、そうだよね。
そうです、東京五条散策、うん、ポパイウェブの連載で、うん、宮城道夫の記念館で、
宮城道夫記念館ってあるんだ。
あるんです。
どこにある
は、飯田橋の方にあって、神楽坂の方。
あるあるあるかも。
そうなんです。
なんで東京なんだろう。
なんか最後に住んでた場所がその
あその辺なんだ。お家なんです。なんか愛知で亡くなったみたいな。
そうなんです、家はそこだったんですけど、うん、なんか列車でなんかこう乗ってる最中に、
ああそう
なん、その落ちちゃうんですよね、列車から。
そういう
感じなんだ。あの全盲でなったんで、
うん、そうそうそう、子供の時にね。
そうなんですよ、うん、なんか
多分8歳とかでもう目があれでとかいう話だった気がする、
うん、そうなん
です、レイチャールズ的な。
うん、
へえ、あそうなんだ。
そうそうそうそう、
だからなんか列車から落ちちゃうんですけど、そのまだ原因もちょっとよくわからないけど、まあおそらく足を踏み外したんじゃないかっていう、
うん、
いや結構そういうの行ってみたいなって俺も思ってたもん。その宮城道夫記念館とかさ、
はいはい、
あの小川正夫記念館みたいなのがあるんじゃない、
うん、ありますね、
うん、ああいうのあれちゃんと行ってないなと思ってて、
うん、
ちょうどねそれで考えたけど、あのたまたま俺これその読んでて、この輪島雄介さんっていう、あのこの人はうーんと社会学者なのかな、なんかまあポピュラー音楽研究者、民族音楽大衆文化史の研究者の人なんだけど、はい、作られた日本の心神話、演歌をめぐる戦後大衆音楽史っていう、このなんか新書を図書館で借りて、
しびーす
いや
眠くなるわ僕それ読んだら。
いやいや、これ全然すっごい分かりやすくて面白い。
あ、軽めですか。
で、うん、全然そんなあのめっちゃ難しい本ではなくて、まあ要はその演歌っていうのがどういうね風にまあ作られてきたのかっていう、あの演歌の歴史の本で、でまあ、あでも確かにこの本を興味持ったのはあの紅白を見てて思ったからかもしれない。あの、紅白見て演歌がすごいなんていうか扱いが悪いなと思ってなんかなんだっけ水森かおりのやつはなんだっけ
ドミノ、
そうそう、ドミノ
どういうこと、
水森かおりが歌ってる時、はい、ずっとなんかドミノでギネスに挑戦みたいなのをずっとやってて、そうそうそう、企画もので歌ってる横でずっとそのドミノが倒れていってて、
そんなエンタメなんですね。
そうそう、ほんであとなんだっけ
あの
三橋なんとかなんだっけ、もう一人ね、男性の演歌歌手の人が、
はい、
その人が歌ってる時はずっとけん玉のなんか連続で、それってなんかもう歌ってんのにみんなそのけん玉に夢中になるじゃん、見てる人はもう、
あ
けん、あけん玉どうだろうみたいな感じで、
それの BGM みたいな。
そうそう、 BGM、ね、完全に BGM で、
うんうんうん、
もはやほとんど歌が入ってこないみたいな、
うん、
これはなんかすごい演歌の、これ歌手もこんなんな、まあええ人なんかも知らんけど、これはちょっと歌手として悲しいなと思って、
うん、ね、はいはい、そんなことが、
そうそうそう、
でなんか石川さゆりとかも昨年は能登の歌だったんですけど、
うん、
ほぼ毎年同じ歌ですもんね。
あ、あの津軽海峡冬景色と天城越えをローテーションしてずっと歌ってるじゃない。
そうです、
あの、まあ演歌の歌手ってもう同じ曲をね、ヒット曲をずっと歌うっていう宿命はあるにせよ、はい、うん、なんかそのいや別にそんな無理やり入れんでも的なあのどうしても入れなあかんか入れてるみたいで、なんかちょっと悲しい感じがしたのね。なんかそれでちょっと演歌について考えたりしてて、うん、
はい、
で演歌って大体なんか定義がよく分かんなくて、
うん、
石川さんにもなんかで演歌の定義よく分かんないってなんかね YouTube で言ってて、
うん、
まあ確かにそうだよねとか思って、でサウンド的な、え、なんかあんま定義があんま分かんないじゃん、なんか、
はいはいはい、
うん、
分かんないですね、
うん、分かんないですね、
うん、
演歌って大体内田君だと 何を イメージする。演歌って言われたら、
演歌って言われたらやっぱあのサブちゃんが、
サブちゃん、
サブちゃんが演歌、もう紅白の最後に出てくるみたいな。
サブちゃんが演歌、もうね、引退しちゃ
って、引退しただ
け、うん、確かにサブちゃん、ね、
サブちゃんとか、
演歌、サブちゃんでどんな曲っていうイメージ？
ああでも、まあ、あの祭りの、
祭り系、
祭り系のイメージです
かね。僕は孫、
孫あれ演歌、演歌か、なんで
ちょっと売れ方が演歌じゃなかったんで、うん、ちょっと特殊なんですけど、
まあね、う
ん、だからジェロとか孫とか、
ジェロとか、
うん、あの辺は世代的に
めっちゃジェロとか孫とかもめちゃくちゃ変化球
のやつやけど、そうそう、変化球だけど
オルタナ演歌みたいな
ですよ、ね、そこオルタナ演歌っすよ、ね、だからそこまで強い風じゃないと普通に暮らしてる自分にとっては届かない、
そうね、うん、イメージがあんまない、
ない、
もはやイメージがあんまない
みた
いな、
僕本当にだから紅白多分30年は見てないんで、
あ、
はい、だから、まあ見ないよね、今言ってることがほとんど分かってないっていうか、
はいはいはい、しかも NHKTVer もないですもん
そうそうそうそう、うん、家族もそういう、まあそういう家庭じゃなかったんで、
うん、
ガキツカ派だったんで、うん、
なるほどなるほど、
はいはい、
いやそうだよね、だから演歌ってまあなんか自分はね、なんか子供の頃、
うん、
ちっちゃい頃トップ10とかベスト10とか、はい、ああいうの見てたら、まあ五木ひろしとか、うん、細川たかしとか、そういうのが普通にまあ入ってきたりしてたので、うん、だからまあ演歌ってこんな感じみたいなイメージはあったんだけど、でもそれでももうあの森進一がなんか大竹一の曲歌ったりとか、
はい、
なんかもうなんていうの、演歌もちょっとアップデートしてて、
はいはいはいはい、
なんかちょっとニューミュージックっぽくなってるっていうかさ、うん、なんかそう80年代にはもうそんな感じになってて、言ったらあんな津軽海峡冬景色とかも77年だったかな、あれあの曲で、
うん、
めっちゃ古いじゃん、
うん、
あのだから止まってるわけじゃんそこで、
そうですね、う
ん、確かに50年前ぐらいですもんね、
そうそうそう、ね、50年前ぐらいの曲でしょクラシックもクラシック
もすごいですね、
そうそうそう、まあすごいっちゃすごいよね、だからでかといって、でじゃあもっと前の演歌って何とか思ったらでもあんまイメージがなくて、もうもはや演歌って津軽海峡冬景色のことだなみたいな、天城越えじゃんみたいな感じでさ、
うん、
でなんか演歌の歴史をさいろいろ考えたくなってこう本とか読んだりしてたんだけど、まあ、あのまだ全部読んでないんだけど、まあ、大体分かったことは、まあ、演歌っていうのは結構作られたジャンル、70年代ぐらいに作られたジャンルで、あの今我々が思ってる今この今話したような演歌っていうものは、はいはい、その70年代ぐらいの歌謡曲全盛の時に、まあ、ある種作られたあのジャンル で、まあ、これはあの作られた日本の心神話っていうタイトルなんだけど、この本は要するに日本の心、演歌は日本の心みたいな言ってんだけど、割と歴史はすごい浅くて、でまあ要するに60年代ぐらい高度成長とかの時代にどんどんまあ社会がこう西洋化していったわけじゃん、近代化して、あので日本の古いものとかがどんどん消えていった、
うん、
で音楽とかも GS みたいなの出てきたりとか、うん、和製ポップスみたいなのとか、
はいはい、
ピーナッツみたいなのとか、はい、まあいっぱい出てきて、ああいうのがで、なんていうかこう古い日本のものっていうのが社会から消えていってる時代に反動で、うん、あの日本イメージっていうかなんか、そういうむしろこう西洋化していてたから生まれた、
うん、
あのこういう懐かしい感とかそういうのをこう、あの捏造して生まれたジャンルっていうか、だから本当に昔からみんなが聴いてた曲とかじゃないっていうか、
なるほど、
うん、なんか懐かし感あるよねっていうこういうのをなんか日本の心ですよねみたいな感じで作られた、その70年代に。なんかそれが演歌なんだっていう、だからそもそもが結構適当っていうか、
うん、
あんまりなんかあのでもなんとなくのイメージで着物着てなんかちょっとこう拳聞かせて、まあもちろんそれは民謡とかにあった なんていうのテクニック、うん、歌唱のテクニックだと思うんだよね、うん、拳とかああいうのは、まあ、そういうのをなんかちょっと歌謡っぽく
なるほど
懐かし感っていうか和の雰囲気でこしらえたものが演歌、
うん、
なるほど、
うん、だからなんか昔から思ってたの子供の時から演歌って変どういうジャンルなんだろうみたいな、うん、
藤井恵子とかも演歌歌手だと最初思ってて、
うん、
演歌歌手じゃないの
なんか
藤井恵子とかねそうそう藤井恵子とかも演歌なのか、ね、確かにな
んか演歌のイメージ
まあでも演歌なんだろうね
うん
そうそうだから音楽的に定義がないからイメージだけの問題っていうかなんか着物着てちょっと拳を利かした、うん、感じで歌ってたらあとまあその夜な抜きいわゆる夜な抜き音階みたいなああいうものもなんか70年代に結構作られたっていうか
あ、うん、雨の人なんだっけ
あ天童
天童よしみね
なんか真ん中じゃない
、まあ、真ん中天童よしみもちょっと民謡のなんか、うんはい、あのテイスト、
はい
うん、だから
見たらあかんね
ああいうなんか天童よしみみたいな民謡に近いその多分マトリクスを作るとそういう風に民謡に近い人ともっとなんか北酒場的ななんかポップスなのか
北酒場っておもろいっすよ
ねそうそうそうめっちゃ面
白いなんかこれ演歌なのみたいな、うん、
あれいい曲だよないい曲っていうかなんか面白いっすよね
そうそうそうまあ天城越えとかもさすごいなんか変なサウンドアレンジっていうかさ
確かにな
んかサウンドなんかこのポンポンポンポンとかさなんかこういうな曲昔は多分なかっただろうなみたいなさ鼓、
はい、
みたいなのが入ってたりとか和イメージなんだろうね言ったらもうあれだよねあのこう蕎麦屋のあのなんかちょっと民芸町の蕎麦屋みたいな、うん、なんかそういうちょっと作った和感みたいな、
はいまあ、そういうのいっぱいありそうですね違うジャンルでもね。
そうそうそうちょっとハリボテ。
ハリボテ、そうですね。うん、なんかでも逆にセンスいい人がこう悪趣味という観点で、うん、まあちょっとピックアップしたりしたら、うん、まあ面白い曲とかも
そうそう。だから俺はずっとそれを思ってて、うん、その津軽海峡冬景色も天城越えもね、めっちゃいい曲やなと思ってて、
うん、
こんないい曲ね、なんで50年近くね、誰も新曲その本当の名曲を誰も書いてないの。おかしないと思って、
うんうん、
だって50年あったんだからその間にもっとすごい曲作れないのみたいな
確かに、ね、細野さんとかは手出してないんですかね
演歌はやっぱ手出さないよね民謡はねもちろん、うんあのうん、だから民謡はリアルだから、はい
うん、まあ確かに
あの捏造されたもんじゃないから、うんうん、演歌はやっぱ捏造だからあんまりさ、うん、シリアスなミュージシャンもあんまり触ってこなかったけど、
はいはいはい、
でも意外と俺だから演歌を誰かもうちょっとアップデート、してもいいんちゃうんと
確かに、
うん、
坂本慎太郎作曲の演歌とか聞いてみたいな
そうそう聞いてみたい
ねめっちゃかっこよさそうですよ、ね、
聞いてみたいし、
うん、
なんかそうね大竹一とかちょっと70年代それっぽいことをやったりとか、うん、でなんか演歌なのにちょっとコードがなんかセブンス系のコードが入ってるとか、
うん、なんかセブンス系ってなんですか
そういうメジャーセブンスっぽいなんか
ジャジーな
ちょっとジャジーなコードみたいなのがちょこっと入ってたりしてそれがすっごい面白いのなんかおしゃれであこんな風に演歌をモディファイできるというか、
はい、
なんかエチオピアのジャズ、
はい、
すごい最近はもう人気あるけどエチオピアのジャズってすごい演歌っぽいのねその、音階が似てるんだよね、はい、であれをいつも聞いてるといや演歌にももっと違ったなんか進化の仕方があったんじゃないかみたいななんで日本のミュージシャンは誰もそれにトライしないんだろうと思ってん
そんな暇じゃないっすよ自分のことで精一杯
っすよいやみんなさアメリカのさ黒人音楽の
まあね
なんか真似ばっかりみたいな
気
がしてて
ああエチオピアのジャズをそういう風に聞いてるの面白い
ですそうそうエチオジャズ聞いてたらそう
聞くとよく聞か感じるな
そうそう、うん、エチオジャズ聞いてたらなえ演歌をこんな風になんか進化させられんちゃうとか思って日本のミュージシャンもっと頑張ってよとか思ってわかんないけど なんか聞いてみたいなって
思
った。
確かに。
もっと可能性が、なんかこんなね、もう50年前ので止まって、でもはやなんか入れとかなあかんから入れとこかみたいな感じで、あのけん玉の BGM になるなんていうのはちょっと寂しいなと。はいはいはい、なんか、
う
ん、
そうですね、
もうちょっとなんか進化した演歌、
はい、
確かに聞いてみたいなとは思ったな。なんかこうやりがいあるんちゃう。
探してみますか、こちらで。
ね、
この番組で
ちょっとやってる人いるかもしれないね、
うん、まあいるとは思うんですよね。あの巣鴨とかにあるああいうお店あるじゃないですか、
うん、
もう演歌しかないみたいな、
はいはいはい、
あそこで多分こう掘ってる人とかも一部いる、
いるかもしれない。
あの人とかやってそうですよね、岸野雄一さんとか。
ああ、岸野雄一さん
とかは
詳しいかもしれない。
詳しそう、
うん、
まあ勝手なイメージですけど、やってるか分かんないけど、なんとなくあの辺ぐらいマニアックな人じゃないと、何があのこう王道として君臨しててとかも分かんないから。分
かんないね、確かに。だからね、なんかまあ、 あの演歌に限らず、この本はまあ結構その日本の邦楽というかさ、日本の音楽について結構掘り下げ、歴史を掘り下げてて、最近なんかすごいそのことにちょっと興味あるっていうか、なんかあまりにも欧米の音楽が前提になりすぎているので、
はい、
それ以外の可能性もなんかあるんじゃないみたいな気はしてるみたいな、
はい、井出さんに託しましょう。もうそこ掘れないそんな時間ない。
ちょっと演歌らしさみたいなの見つけたらちょっとシェアしたいですね。なんか
そうだね、
全く違うジャンルから。
だからもともとそれで作られたものなんだとしたら、僕は結構ファッションの要素とか、やっぱ見た目で結構ほとんどのものが演歌になり得るんじゃないかな。
まあそれはそうか
もっていう気がしますね。
それはそうかもしれない。
なんか前に浪曲の映画を見た時に、
あ、浪曲ね、
その時も僕も確かに気になってました。演歌ってその浪曲、僕のその前の認識はその浪曲より前に演歌があるぐらいの気持ちだったんですけど、
うんうんうん、
なんか実際はその民謡とかから浪曲に移り変わってきて、そのまま昭和歌謡に突入していく、
うん、そうだよね、
から、
うんうん、
あれって思った、ね、曲があって、
うん、そうだね、
そうです、南春夫とかも
普通に
演歌歌手では
ないっ
てい
うか、そうやな、ああいう歌謡曲のね、うん、そうやね、昭和歌謡とか、
そうです
ね、なんかそうなんだよね。そのこともすごいずっと俺も気になった、ああいう南春夫とか三八道也とか、あのレコードとかむちゃくちゃ売れてんだよね。
へえ、まあそうですか、う
ん、いや半端ないんだよ。300万枚ヒットが10曲ぐらいある
みたいな。へえ、歌だけですね。
いやもうだから宇多田ヒカルすごいすごい言ってるけど、いや三橋美智也とかの方が全然すごい。うん、あのピンカラトリオ、大体ねその演歌、その70年代に演歌が出てきた、まあ、70年代って要するに歌謡曲の大全盛期で、
はい、
あの日本で最も売れたレコードって、あの泳げたい焼き
くんで
しょ、あ、ね、450
万
枚とか、うん、でそれの次は多分あのピンカラトリオの女の道ってやつなんだけど、
へ、
1973年で、
73年、
そうで、みんな知らんねや、
知らん
女の道を、ね、あのどんな曲やと言われても、それがでも一番あのその泳げたい焼きくんの次に売れた曲で、
でもそんなもんなんですよ。僕1000万とかあるのかと思ってた。
いや、ない。
ないんですね、日本は。
ない。
へ
ぇ。で、CD の時代で、まあ、はい、一番売れたのは多分そういう90年代とかの小室とか、そういう時代なんだと思うんだけど、でもその前に、そういう昭和30年代とかの、
はい、
あの歌謡曲ってめちゃくちゃレコード売れてるんだよね。
いや、南春夫は、うん、まあ、自分はあれで知ったんですよね。木村拓哉のロングバケーションっていうドラマで、
うん、
まあ、ダブル主演で山口智子が出てて、
うん、
山口智子が南っていう名前 で、
うん、
で自己紹介の時に南春夫の南ですっていうのを月9でやってて、でそこでなんかその節が僕は気に入って、
うん、
南春夫を知ら、当時子供で知らなかったんですけど、それで親に南春夫って誰とかって聞いてた記憶があって、
なるほど、
で、ああこういう人がいたんだみたいな、
うん、でもまあ南春夫がまだだから ギリギリなんか存在感まだあったってことね、
うんうん、だからそのロンバケを見てた、まあ、90年代を生きたぐらいの僕と同じ世代ぐらいの人は、うん、多分その山口智子で南春を知るっていうのは結構、ね、あれ視聴率お化け番組だったんで、うんうんはい、多分それで知るっていうのはあった
っ、ね、でもそうやってドラマの中でネタになるぐらい、うん、もう南春を知らんやつおらんみたいな感じやったんやろ、
うん、でそれはみんな知らなくて何それってキムタクとかは山口智子に言うんですよ、うん、で山口智子が、まあ、その当時30歳っていう役なんですけどおばさんっていう立ち位置でドラマに出てたんですよ、うん、でモデル事務所に所属してるんだけど仕事どんどんなくなってくっていうキャラクターで、
でおばさんだから南春夫のことをネタにしてるっていうギャグみたいな感じなんだ。
でその下にいる確か稲森泉的な人が、うん、何それ古い誰みたいなツッコミを入れるっていう、はい、なんとなくそういうニュアンス。
なるほどなるほど、はい、当時30歳ぐらいの人が子供の時に南春夫でございますとか言って見てたのをネタにしてますみたいな、
うんはい、で20代の子は全く分かんないけど受けるこのおばさんみたいな感じ。
すごいな、すごい話だな、
はい、すごい話か分かんないけど
あ面白い。
そうそうそうそう、まあ、そういう
時代やな、
うん、
そのことを俺が言っときたいのはね、はい、要はこういうネットとかができる前って過去のものを掘り返すことがめっちゃ難しかったわけだから、うん、基本的にヒット曲とか何とか文化とかって全部もう流れていくも の、 昔のもんはあんまり振り返られないっていうかさ、
はいはいはいはい、
だからさ10歳違ったらもう全然なんていうか体験したものがもう全然違う、うんうんはい、
違う、
うん昔はそうだったと思うのね、
うん、
で俺がその大なんか高校生とかぐらいの時にそのハッピーエンドとかねそういうのを聞いてすごい好きだったんだけど、それって1990年ぐらいかなだからだと思うんだけど、ハッピーエンドって1970年代初頭ぐらいだから20年前の音楽でしょ、うん、もうフルーって感じだったのね。誰も聞いてない、周りでも誰も聞いてないし、全然すんの、まあ、本当ロック好きな人はもちろん評価してたと思うけど、
はいはいはい、
まあ、ほとんどそんなもうテレビとかそんなでは絶対そんなかかったりしないし、聞いたらみんな古いみたいな、何これみたいな、それぐらいなんていうか古くさを感じさせたっていうか、だからそれぐらいやっぱなんか多分進んでいってたっていうかさ、どんどん過去のものは消えていってたんだと、なんか古い音楽を聴いたりするのってレコードとか古いの探して買うしかないわけ
だ、
みんななんかその時のヒット曲を聴いてるわけで、だからすごいその時代の進み方が今と全然違うなっていうか、
うん、どうすね、
確かに。だって20年前の音楽がそんな、ま、なんか大昔のものに聞こえたの俺には、なんか当時ふるって感じしたのね、なんか、
うん、
でも今だったら絶対そんなことないじゃん、
う
ん、
そうですね、
うん、20年前の音楽でもふるみたいな感じじゃないでしょ、なんかみんな笑っちゃうぐらい古いみたいな、
今から20年前はそうですね、うん、2005年
5年でしょ、
あ、全然ボアとかかな、
あ、そうですね、
いや分かんないけど、
でもそんな変わんないでしょ多分
別にそんな変わんないですね、うん、今でも全然みんなカラオケでその時代の歌ってるんじゃないですか、なんなら、
うん、
未だにスピードとかアユとか歌ってる人山ほどい
そうだ、いるし、うん、そんなまあよく聞こえてくるっていうかさ、うん、そんな別にネットとかでもどんどんなんかそういうものが、うん、何度もこう、
ね、あ、まあそうですね、
うん、こうリバイバルっていうかさ、うん、
YouTube あるから
ね、 YouTube とかでみんな見たりとかさしてるから、なんか別に何も古いものを聞いても別に古って感じしないっていうかさ、うん、なんか、でもなんか昔はなんか古いものってめっちゃ古く感じたっていうか、う
ん、確かに、う
ん、なんか80年代にフレアのベルボトムみたいなのとか履いてたら、
はい、
もうみたいな感じだった、
はい、
今だと別にそんな履いてても、まあね、別にその何年代の格好してても、
うん、
トロマツ君のファッションですらまあ
別に、
うんうん、まああるよねっていう、
うん、まあいますよね、
うん、
全然
そうなんだよね、それはすごい変わったなって思う、
初めてブルースとか聞いた時そう感じたかもしれないですね、なんかすごい、うん、すごい新鮮で、うん、今の現代の
音楽
じゃない、僕は今まで聴いてたのは音楽じゃなかったみたいなぐらい、
うん、
結構食らったっていうか、
うん、
なんでこんな素朴なのに、
うん、
こんなに心打つんだろうとかベタにそういう風になったんですよね、10代後半ぐらいの時に。
なるほどなるほど、それはちゃうわな、その時あゆ、あゆとか、あ
ゆとかな、そうそうそうそう、まあ、せいぜいこうヒップホップの古いものとかぐらいしか聞いたことなくて、古いっつっても80年代ぐらいしか聞いたことなかったんだけど、そうたまたま先輩が持ってた多分30年代とかぐらいの曲を初めて聞いた時になんじゃこりゃってなって、本当に聞いたことなさすぎて
衝撃ある
んですかね、ちょっと衝撃ありましたね。
そういう現代的なこうプロダクションと違うからね、全然なんか手触りが全然違うじゃん、
質感が
違う、
例えばギターのそのテクニック分かんないんですけど、いわゆるその僕が当時生きた2000年代のギター上手いっていう人たちと全然上手い
また
違う、
全然違う、
なんか上手いって上手の方とあのカタカナの非書く方の上手いぐらい違うっていうか、うまみの方の上手いみたいなぐらい違うっていうか、
そうかもね。でそういうものになかなか触れる機会がないじゃん、
はい、ないですね、
で昔はもっとなかったのね、なんかだからは俺がこう青春時代っていうのはもう80年代とかじゃん、なんかもうすごいもうなんかオーケストラヒットのもうなんかシンセゴリゴリのなんか曲ばっかり、もうめっちゃあなんかこうあ分厚いっていうかさ、音がすごいなんかこう派手でリバーブ聴きまくりみたいな、そういう時にああいうハッピーエンドみたいなもうすごい乾いたああいう70年代とかのなんか60年代70年代の音みたいなの聞いて、俺もそう同じように結構すごいなんか手触りが違うから、
違うですよね、
すごいショック受けたのね、なんか音の厚みが全然違うから、すっごい素朴じゃん昔の音楽はさ、
本当にそう思った、違うっていう、なんか レベル違うみたいな、レベルというかもうそういうことじゃないみたいな、
そうだね、
な
んか素朴な音楽だもんね、
なんか女の人がこう露出して綺麗な人がでおじさんが作った曲歌ってるのとやっぱレベル違うなみたいな
違うなと思うそれは思うよね、
本当に僕はこっち側が好きでいたいなと思ったですね、
そうだね、確かに
やっぱなんか今話してて思ったけど、やっぱ先輩とか友達とかのやっぱ教えてもらう生活環境とかないと本当に出会わず終わる人生になってたかもしれないな。
そうですね、
ちょっと怖いな、そう思うと。
まあうちだとね、親がリリー好きだった
から、ね、確かに
そうですよ、ね、それは結構いい環境
だよね、そう思うと、
ね、このさテレビで流れてる音楽だけじゃないんだっていうのをさ、
そうですね、
自然に知ることができたっていうかさ、
そうですね、だから僕はそっちそのリリーとか、あと浅川真紀とかが好きで聴いてて、結構気に入って
聴
いて、
そっち先に聴いてたぐらい
で、なんかテレビから流れてくる音楽がなんか合わないなみたいな、
馴染めない、
肌に馴染めないみたいな、
逆にね、
そうです、でなんかこうもう流行歌っていう言い方ですけども、流行の曲とかはみんななんか口ずさみやすいし、僕も好きだったんですけど、まあ、でもなんかもうコテコテな感じがしてしちゃうみたいな、
ほんで、そうですね、別にまあそういうの聞いてても、
はい、
やばいやつみたいな感じじゃない、
確かにそうですね、高校ぐらいからガラッとなんか変わった感じがしました、中学ぐらいまでは結構、
あんまりいなかった、そういう
あんまりいなくて、ポップスとか一色だってような気がしたんですけど、
でもやっぱりその、ね、あれも変わっていったからだよね、環境、そういうなんかこういう聴ける環境みたいなのも、ね、サブスクとかそういう YouTube のなんか充実とかそういうのが進んでいったから、
そうだと思います、なんか YouTube、 そうですね、サブスクがバーって流行った時、多分高校ぐらいの時で、それで多分みんな、なんか昭和歌謡聴いてる友達とか
そうだよ、ね、
チラチラ出てくるみたいな感じでガラッと変わった感じがしました、
ね、いいなぁ、僕も2000年以降に生まれたから
ないやいや、そうそう、だから俺はそれはね、言いたい、あのめちゃくちゃいい環境なんだよって、あのそうそう、これさ、これみんな普通と思ってるけどめちゃくちゃいいんだよって
確かに、意識してなかったですよ、
うん、そうそう、みんな意識してないけど、みんななんか聞けるようになったねぐらいのなんか、もっともう心の底から感動してよみたいな気持ちあんのよ俺、なんかこんなさ古い曲すぐに
はい、
もうなんか あれどんなんだろうとかってさ、ね、聞けるってもう夢のような話を夢
ですね
本当に
確かにそうあれ何の曲だっけ
そうそうそうそう夢のような話だってそんな、うん、ハッピーエンドなんか そんなアンダーとか言ってすぐ聞けるわけでしょ、
うんう
ん、ずっと俺なんかそのシュガーベイブ、はいはい、再発されてなかったから、うん、全然ずっと聞きたくてその CD になってなかったから、
うん、
本当にさレコーダーに行って中古レコーダーに行って探して、
うん、
探してもめっちゃ高いし買えないわけなんか、うん、でだからずっとシュガーベイブってどんな音楽なんだろうな聞いてみたいなってずっと思ってたそう探せないまず探せないし、
うんうん、
そうだからねめちゃめちゃ素晴らしい環境だっていうの、うん、
そうですね、本当そうですね、
うん、だから人間わからんねんなと思ってさその戦後のね食べ物がない時期を暮らした俺らの親世代が
はい、はい、
俺らにさなんかそんなないいもの食べてそんなんが当たり前ってねめっちゃいいって言われたんだけど、うん、まあそんな感じと思う
なるほど、
うん、物のない時代に育ったなんか親みたいな
逆説的にすぐにディスコグで世界の相場分かっちゃうとか、
ま
あ、そっちもあるんじゃあるけど
つまんない面もある、
う
ん、
なるけどでも苦労を
飛ばして総合的に考えたら
総合的に考えたら
めちゃめちゃいいと思う
確かにいろんなものももう再発されたりして、
う
ん、
すぐ手に入れられるほんと信じられないことなんだよ、
う
ん
そうね、ちょうど井出さんからメール来てたけど、うん、テストパターン
テストパターンね
細野さんがアレンジしてんのかな、
う
ん、あれ編曲
そうそうプロデュース、うん、
プロデュースか、うん、のテストパターンのアブレミディが再発して、うん、僕も予約しました
明
日、はい、
そうなんだよあんなんかってなもう見ることすらレコードを見かけることすら
オリジナル版めっちゃ高いっすよあれ
高いよね再発されてなかったから余計高かったんだと
あ、
うん、でそうそうだから昼間さんと市村さんって2人でやってて、はい、昼間さんの方はもう亡くなられたんだけど、
うん、
とにかくその2人がその後なんていう消息不明みたいな感じだったのね、うん、全然その後なんか活動とかしてなくて、はいはいはい、それもすごいなんか謎めいてて、はいまあ、だからちょっと再発されて、はいはい、嬉しい気持ちとちょっとなんかあ分かってしまったのかみたいな
あ、まあね
うん
でもそんなに広がらないと
まあまあまあ
言うても
いや分かってしまったっていうかその市村さんが、
うん、
もうコメントとかしてて
あそっかそっかそっか
そうそう
謎のまま
謎のまま誰か分からないみたいな
あ、まあ、ロマン
はねだったら結構面白かったなっていうのはちょっとあった
復刻ね僕も最近復刻に寛容になってきて昔やっぱもういや許せなかったんですよもうオリジナル至上主義
あ
っていう部分がちょっと強かったんですよ、
ね、それでもあれでしょその物として
あまあまあ物としての、ね、物としての、う
ん、まあ物としてはまあでもなんか、うん、再発するのは良くないみたいには思わない
かそうそうそう、うん、最近全く思わなくて、うん、なんならそういうテストパターンみたいなやつとかは、うん、もう全然再発買うって感じですね欲しい
なるほどなるほど、うんそうそうだから今日ちょっとそのね雑談のようになってるけどこのミュージックフォーラムでその話をね、
はい、
自分のその曲に絡めてちょっとその話をしたくてなんか結局最近さもうフィジカルのそのが作られないっていうのも結構あるじゃん、
うん、
なんか、
うん
ね、CD が出ないとか、
はい、
でまあむしろなんか CD は出ないけどアナログは出しますみたいなのもあったりするよね、
はい、
配信と
ありますね
アナログもうだから物として欲しい人は、うん、まあある種グッズ的な感覚で、うん、でグッズと思ったら CD よりレコードの方がまあでっかいしなんか魅力あるから、
うん、
アナログとでただ音楽聴きたい人はもう配信で聴いてくださいみたいな感じで、
うん
はいでその新しいレコードみたいなのが、
はい、
まあ自分もそのさっき言ったみたいに質感がなんかやっぱちゃうから、
うん、
なんかあんまり好きではないんだけど、うん、新しいレコードみたいなのは、はい、でもまあ何もなければそれで聴くしかないのだが、
はい、
それで最近だから俺は割とこう CDが好きだったんだけど CD が発売されないし、
うんうんうんうん、
で俺あんまりねこのパソコン
で音楽聴くのがあんま好きじゃないのね、なぜか、
うんうんうん、
なんでかわかんないんだけど、はい、別に これで Bluetooth で飛ばして聴けばいいじゃんと思うんだけど、
うん
はい、なんかあんまり好きくなれなくて。
それは結構ほとんどそうじゃないですか、うん、そういう人多いと思います。少なくはないと思う。なんでかな、やっぱ質感
うーん、
なんかね、魂は入ってないっていう感じ。
でも別に音的になんか違うことはないんでしょ。
違いますよ。
違う、
はい、ジモルークに聞いてください。絶対違うって言いますから。
やっぱそう、
はい、うん、あと自分の心の問題っていうのもあります
ね。まあね、心の問題、なんかこうね、うん、盤をセットしてかけたいみたいな気持ちが、なんか
現代ではありえないですけど、 A 面 2,3 曲でひっくり返さなきゃいけないんですよ。
そ
う、このだるさ最高じゃないですか。
だるいよね。
これは Spotify で永遠に一生かかってますから、自動再生
で。なんかまあ、つまらないといえばつまらない。
そうそうそう、つまらないといえばつまらない、うん、やっぱ手がかかる方が、うん、まあ可愛い、
可愛いということな。うん、それでね、だから、はい、いつも俺古い音楽ばかり紹介していたのだが、はい、まあ、今回はちょっと新しい音楽を、去年出たやつを
井出さんから、うん、でちょっとご相談なんですけど、はい、これ取れ高結構あったんで、
うん、
こっから後編で区切ろうかな。
あ、そう
です
ね、
はい、はい、いいですか。
もちろん。
じゃあちょっと新年一発目のミュージックフォーラムは雑談して一回前編を終えます。
はい、
聞いてる方はまた後編でお会いしましょう。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。